四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマはですね、アイデア出しなどの時間の使い方、もしくはですね、祖母作とか、四国クリ時間と言ってもいいんですが、要はその時間っていうのはですね、直接的にアイデアを出す、考えるだけじゃなくて、その周辺ですよね、間接的に、インプットしたり、もしくはアウトプットした後も含むんですが、要は前後のことをですね、なんだろうな、広い意味でね、間接的と一応言ってるんですけど、そういう間接的な時間っていうのも、アイデア出しの時間、もしくはアイデア時間、もしくはですね、創作時間、活動時間と、捉えた方がいいんじゃないのかなと、そんな考え方について少し共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、アイデア出しの時間、もしくは活動時間、そもそも何かをする時間っていうのの考え方ですね。特にですね、直接的に何かをしている時間だけを指すのではないという話でね、いくつか話していければいいかなと思います。でまずですね、そのアイデアを出すと、この四国ラジオでも何度も言ってるんですが、初めての方向けにお話しすると、アイデアを出すにはインプットが必要で、何かを読んだり体験したりね、した上でその思考ですね、問いですね、考えたり連想させたり、紐付けたりね、しますと。でそうするとですね、アウトプットとして具体的にアイデアが出てくると、もしくはアイデアをまとめている形でもいいんですけど、実際に実践では、そのインプットをしたりするときに出たり、考えているときに出たり、もしくはアウトプットして、話をしているときに出たりね、その、厳密に、アウトプットっていうそのフェーズで出ているというわけじゃなくて、わかりやすく言うとそうなっているっていう、ことは注意というか留意していただきたいと。でもとりあえずインプット、思考する、アウトプットっていう形で出ますと。じゃあアイデア出しっていうのが、その、何をインプットしている時にアイデア出しなのかと、何を考えている時に、アイデアを出しているのか、もしくはアウトプットしている時は、何なのかと、その時間という意味では、僕の感覚では、例えば、5時間ぐらいあった時に4時間、だから8割ぐらいですよね、はもうインプットと思考なんですよね。で最後の、2割でまとめる、8対2って無理にしてるわけじゃなくて、そんな、実践の、データがありますと、目安ですね。っていうことはどういうことかっていうと、アイデア出しといっても、ほとんどリサーチと思考が必要で、最後にこう、水面下ですね、氷山の一角じゃないんですが、氷の上から見えるアイデアの部分は最後の2割なんですが、下に水面下に8割ぐらい隠れてるっていう感じです。でその時に直接見える2割のアイデア、アウトプットを、直接的にアイデアを出していると見えるのかなと思います。一般的にはね、リスナーのあなたにもそう見えるはず、ですが、こちら、アイデアを出す側としては、その8割ですね、水面下で埋まっている方が重要だなと。最後の出すところはもう自然にですね、自然にやるっていうのも、伝わりづらいかもしれませんが、出てきたものをこう相手に分かりやすくまとめるということになります。なんで8割、もちろん2割もねやらなきゃいけないし、8割もやらなきゃいけないんですが、どちらも重要ではあるんですが、水面下の方が間接活動、間接時間で、直接、アイデアを出しているっていうのが2割、直接時間っていうふうになっていますねっていう話です。でこの時に、その見える2割を、見えない2割、ごめんなさい、見えない8割、見える2割みたいなことを言ってもいいし、間接8割直接2割と言ってもいいんですが、そういう時間があるときに、今回のテーマとしては、その時間としてアイデア出しをしている時間っていうのは一体いつなのかと、2割なのか8割なのかっていうときに、リスナーのあなたがどうか考えかという話となります。特に初心者というか、その慣れてないとか、これから学ぶ人とかっていうところでいくと、これは別に偉そうに言うわけじゃないんですけど、直接ね、見えるところを 見るじゃないですか。まさに学習における型っていうのは、 見てる部分をなんでできるかっていうことで、その8割の間接的な見えないところを得るために真似をする、その習得するために何度も繰り返すしか、まあ、ないんですよね。実際は何も種も仕掛けもありませんというね形なんですけども、実際そうなります。で、まあ、ただじゃあ見えてるから、分かるからその通りに真似してできるかっていうと、例えば僕であればスケッチっていうのは見た通りに描けない自信があるっていうところがありまして、要は見た通り描けないんで技術が不足してたり練習量が不足してるわけですよね。これもアイデア出しとかと一緒で、習得して技術として何度もやれば学べるはずなので、まあ、そういった部分で別に僕が何でもできるわけじゃなくてアイデア出しにおいてはそういう感覚がありますと。で、話戻しまして、今回の話としてテーマとしては、直接見える2割を直接時間と、捉えまして、間接時間、間接的な8割を間接時間と捉えます。で、両方とも活動時間に入れた方がいいよねっていうのが僕の、まあ、主張というかね、別にこの、それが正しいわけじゃないんですけど、そういう感覚で言います。で、なぜなら例えば5時間あってアイデア出しが直接やってる2時間2割から1時間ですよね、っていうものがしかやってないって答えると、実際の間接時間でやっている8時間4時間ですよね、何なのってなるわけですよね。じゃあスケッチもそうだと思ってまして、実際にスケッチをしている時間とそれを見て解釈している時間っていうのが、もちろん慣れている人だったら、そのまま見て書いてるかもしれないんですけど、見て解釈して書いて見て書いて、まあ、消したりもしくは何度も修正したりっていう、その練習の時間とかを入れると、まあ、やはりですね、その5倍ぐらいはやっぱ間接時間っているんじゃないのかなっていう感覚があります。まあ、他にもですね、例えば、文字起こしなんていうものもあって、別に最近やってるわけじゃないんですけど、何か、テープというかデータですよね、録画とか録音の文字を起こす場合に、僕の目安で、これは仕事の実際の実績ですが、3倍ぐらいはかかるっていうのがあるわけですね。例えば1時間の話を文字に起こすのであれば3時間、つまり1時間聞いてそれを3時間ぐらいいるんで、1時間聞きながら3時間かかってるんで、実際に4時間ぐらいかかるわけですけど、3倍はかかると。まあ今って AI とかね、使えばもっと早くできるんで、それをあえてやる必要性があるかは置いておいて、学習とか教育のためだったら必要だと思いますが、そうじゃなかったらなかなか、効率化するってことではなかなかいらないのかなっていうのもありますけど、まあ、それは教育と学習とか、の分けた方がいいですよね。で、その間接時間ってものをこうアイデア出しでもいいし、スケッチでもいいし、今のそのテープ起こしっていうかね、文字起こしでもいいし、何でもいいんですよね。何かを生産したり創作したりするっていうところに、活動ですよね、プロジェクト活動みたいなものに入れた方がいいんじゃないのかなっていう話なんですよね。で、入れた方がいいんじゃないのかなって言ってるのは、逆でして、つまり一般的に見て、その直接見えるものをその時間だと、アイデアの時間だ、スケッチの時間だというふうに捉えられがちなんじゃないかなっていう、なんだろうな、認識、その見え方、見られ方があるじゃないのかなっていうことですよね。で、これはですね、結構危険だと思ってまして、要は見える部分でしか判断しないっていうのは、なんかそのなんていうか、シビアというか、そこしか見ないみたいなので、これリサロの方もどう考えかによるんですけど、いいっていう人もいるわけですよね。いや、見えるもので評価するでしだよと、それがプロでしょみたいなね。まあそれは分かるんですよ、言い訳しない。要はその間接で時間を頑張ってかけたから出てるものはこんだけだけど、頑張ってますよってことを別に言いたいわけじゃないんですよ。むしろ言いたいことは逆で、その見える部分を出すには、その残りの8割をやっておかないと出ないわけですよ。だから結論というかですね、主張としては、その見える部分のためには間接時間があって、見えない部分があって初めてできるよねっていう話に、まあ、なっていくんじゃないのかなと。で、むしろそれを知っている人は、見える部分の、だけじゃなく、見えない部分も見ているんじゃないのかなっていう話ですね。見える部分だけで、 評価するっていうのを別に否定するわけじゃないんですけど、見える部分を出すには見えない部分もやらないとできないわけですよ。これはまあ、よく言ってますけど、なんか簡単に儲かるアイデアみたいなのがあって、それを、どこかに落ちていて、それを実行すると簡単にお金が儲かるみたいな、ね、話があるわけないんですけど、それをそのこの思考というかマインドセットがある、つまりこの思考っていうのは見える部分を真似さえしたり、もしくは見える部分をやれば、簡単に得られるみたいな風に、まあ、お考えだとそのような、ものがあって、それこそうまい話があるとね、いうところに持ってかれるんだよなっていう話にも通じるわけですよ。ここが通じているというふうに、まあ、理解いただけるというか、考えていただけるかってことですよね。でもう一方の関節時間があって、見える時間がなるよねっていうふうに、要は関節も直接もあってトータルで見て、全体が見えてるっていう人は、まあなかなかそれに陥りづらいですよね。なぜなら見える部分だけ出してもその4倍3倍は時間かかりますよね、学習も時間かかりますよねっていう風になるわけですね。で、例えばですね、 AI の活用の仕方、生成 AI、リスナーのあなたがどう使われてるか分かりませんが、使っている時もその出てくるものが簡単に出てくるけど、じゃあその是非もしくは使えるかどうかは、その自分がですね、人がですね、使っている人が判断しなきゃいけないので、それを見なきゃいけないよね、判断しなきゃいけないよねっていうことが問われますよね。で、問われるんだけど、それが0か1かで決まるわけでもなく、いいものもあれば別に使えないものもあるし、もしくは使えるものもあるし、じゃあその、出してきた AI が出してきたものを判断する時間もありますし、それを考えてどういうふうに、最終的にね、そのアウトプットをどう使うかってところがポイントになってくるんで、まあ、それができるかどうかってことですよね、になってくんで、なかなかですね、そのじゃあ生成 AI が出したものが使える使えないっていうね、その問いかけって、まあ、正直荒いわけですね。まあ当初の頃だったらいいんですけど、まあ初めて使う人はね、そういう問いかけをしてもいいんですけど、使っていって慣れていった時に、まあ、そういう質問ってなかなか、まあうぶというかですね、初心的な、感じはします、うん、だから使ってる人はそういうことはあんまり言わなくて、どう使えるかの方に入っていく、成熟していくって感じはします、うん、で、まあ、話としてはですね、その間接時間直接時間ってもので、全体をそのなんだろう、その該当している時間、活動時間って入れた方がいいよねっていう感覚なんですよね。で、その全体が入っているっていうふうに見ると、全体時間で捉えていて捉えてるっていうふうに考えれば、その水面下じゃなく水面上ですね、見えてる部分だけで評価するとかがまずないじゃないですか。何かが例えばできたり、何かが、なんだろうな、リスナーの方がですね、文章が得意とか、人の話をね聞くのが得意とか、なんかあるじゃないですか、そういうスキルみたいなものが、スキルと言わなくてもですけどね、そういうものがあった時に、それって、今までの蓄積ですよね、経験とか体験とかを伴って、それがですね、まあ発露といいますか、具体的に今やっていることに、まあ、落とし込めるというかね、つながっていくのかなと思ってますっていうふうに考えておけば、おのずと活動時間ってものが増えるわけですよね。でですね、これも大事なんですけど、じゃあ何だろうな、全然そのなんか関係ないご飯を食べてる時に、ふとそのアイデア出しのネタを思いついたとか、もしくはちょっと考えてみようとか、ちょっと思った時ですね、それこそ何か何か違うことやってて思いついたことっていうのが何かっていうと、それもですね、僕は間接時間だし、別に直接時間でもどちらでもいいんですけど、ひらめいたとかもう含まれるんじゃないかなっていう感覚があります。っていう意味で、1日24時間だと言い過ぎですけど、寝る前にも考えたり、少しこういう時に考えるっていう、その何だろう、その常に考えられますよ、もしくは考えても引き出せますよ、まあ、引き出しが近いですよね、引き出しとして持っておいて、いつでもあそういえばこれどうだったかなって考えられることが、習慣化っていうよりも、まあ、それ自体が習慣化にもなりますが、どちらかというとそういうふうに引き出しを持っておいて考えれますよっていう、その何だろう、体制というか姿勢ですよね、が非常に重要なんじゃないのかなというところで、共有してみました。なんで仕送り、的な仕事作りにおいてっていうところでいくと、まあ何度も、申し上げてるんですが、そのついやってしまうような生産的、創作的、クリエイティブですね、的な、意味で、作るものってことですね、を まあ、やってしまうとかやるのであれば、まさにそれがですね、仕送り的に言えば間接時間であろうが直接的であろうが、なんだろう、その時間を使ってるってことになるかなと思います。だから時間を使ってるってことは、費やしてるってことは、まあ、投資でもいいし費やすでもどちらでも今回はいいんですけど、その時間が間接時間になるのでストックされて、それがですね、直接的な何かしら成果物になるわけですよね。だから例えばスケッチっていうもので絵を描く、何かをこう、なんだろう、絵を描いてみる、まあ、ラフでも何でもいいんですけど、イラストでも何でもいいんですけど、そういうのを描く時間っていうことにおいて言えば、まあ、例えば、分かりやすく何かを観察して、まあ、例えば今ここにワイヤレスイヤホンなんてあるんですけど、そのイヤホンを見て模写するみたいなのも勉強というかね、一つじゃないですか。でもなくて、何もなくて想像して、こんなキャラクターないかなとか、こんな動物いたら面白いねとか、こんなものあったらいいなみたいなのを何もないところで想像で描くこともあると思うんですよね。それもスケッチというか絵を描くことじゃないですか。で、絵を描くっていうのも手を動かして描くだけじゃなくて、なんだろう、その、まあ、パソコンとかツール、 IT ツール、タブレットでもいいですけど、使って描くでもいいじゃないですか。まあ、要は絵を描くっていうのの定義というか、自分の中でどういうものを描くか、それこそ文章で描いて、それで生成 AI で、生成の画像 AI か、画像生成 AI かで作らせるのも別に絵を描くって言ってもいいと思うんですよね。それはなんか異論あるかもしれませんが、描くっていう行為で、それで触れることで自分で描いてみようと思う人もいればいいし、そうじゃない人もいるじゃないですか。それはですね、もうその絵を描くっていう考え方と感覚になるん で、それはですね、当然生成 AI の話でいくと、その、クリアになっているとは思ってないんですけど、著作権の、がどうなるかとか、それはまた別問題ですけど、少なくともですね、その自分がこの行為は、間接時間直接時間っていうのを考えるというよりも含めていいよねっていうのを、まあ、緩めに持っておいた方が、まあ、楽しくなるんじゃないのかなっていう、厳密に、決めてこれしか対象にしません、カウントしませんっていうのは、まあ、僕はですね、あんまり、おすすめしないっていう話ですね。で、そうやってですね、緩めにしておくことで、その対象というか、その触れる機会が増えるわけですね。触れる機会ですね。例えばアイデア出しっていうのも、とかスケッチとか、まあ何でもいいんですけど、文章を書くとかもそうなんですけど、じゃあ例えば本を読んでいます、興味があることをやってますっていうのがあるじゃないですか。例えば何でもいいんですけどね。で、例えば料理をしてますっていう時に、アイデアと関係ないかもしれないけど、実は料理をしたことで、なんだろう、じゃあスパイスを入れようとか、調味料とか、ちょっとなんだろう、レシピの工程を変えてみようとか、その出し方、料理の皿に入れるものを変えてみようとかね、いろいろあるわ、出てくるわけですね。なんかやってみようっていうのがないと全く何も出てこないかもしれないですけど、そういうのが出てくるときに、じゃあそのなんだろう、まさに料理をしている時のその工夫をするってことがアイデア出しの、練習にはなりますし、その厳密な意味でそのこれをしないとアイデア出しじゃないっていう風に、要は決めてしまいすぎる、要は固く、あまり範囲をね狭めてしまうと堅苦しいって感じですよね、のがあるんじゃないかなと思ったりします。で、このなんか構造というか全体のイメージからいくと、まあ、再度整理すると、その物事に従事するとか、プロジェクトとか活動とか仕事とか何でもいいんですけど、その時間って何なのかって言った時に、それに従事してやってますっていう時間っていうのは非常に限られるわけですね。1日で、ね、集中できる時間って数時間、1時間2時間しかないんじゃないか。だからその集中するんじゃなくて、もうちょっとこうなんでぼんやりっていうのも変ですけど、惰性というのもちょっと良くないですね。それに集中しなきゃいけないっていう感覚よりも、集中しててもう忘れてしまっている、まさにそれが集中ですが、集中してるんだけどなんかそこまで意識を高めてやるぞって思わなくてもできるような、まさにそのなんかそれこそ惰性って意味ですけど、いい意味で集中してないんだけどできるっていうような間接時間ですね。8割集中が2割なら、間接が8割じゃないですけど、そういう時間がまあ非常に大事なんじゃないのかなっていう話となります。だからですね、その仕送り的な意味でいくと、間接時間を直接時間を増やすっ ていうのも全然ありなんですけど、それだけだとちょっと堅苦しくて、何ですか、硬くて全然できなかったり進まなかったりするんですね。まあ要は目標で言うと、なんかその結果は仕事で売り上げを上げるとか、なんか営業で何か契約するとか、そういう何ですか、結果目標が近いですよね、直接的って。それも大事なんですけど、その手前というか前前後前後ですね、前でも後でもいいんですけど、すればですね、循環してるんで、一回やったら終わりじゃない、何度も循環してるんで、くるくる繰り返していく中で、てみて前後っていうふうに言ってるんですけど、その前でやろうが後でやろうが、やっていることですよね。そのために契約とか売上とかそういうところの前に、で何をやってますかと、コミュニケーションしてますかとか、そういう発信してますかとか、まあ、何でもいいんですけど、勉強してますかもそうですよね。そういうものが含まれて初めて直接的になる、もしくは直接のものがある、もしくは、結果目標ってやれば、行動目標と結果目標っていう、言葉を使ってるんですが、結果として何か数値上げて売上上げる、金額上げる、みたいなものが結果であれば、行動目標っていうのはですね、それをやるために何をしますかっていうのの、考え方なんですね。これはなんか前ラジオでね話したような気がしますが、よかったら検索してみてください。そういうのが、そういう中でですね、なんだろう、間接的に動く、要は結果目標みたいなのを動かしながら、結果目標、ごめんなさい、行動目標ですね、行動目標みたいなものをやりながら間接的に動きつつ、それを8割ですね、で少しずつ蓄えつつ、それがですね、まあ帰結というか、結果的に結果目標なり、直接の2割の方につながっていくというイメージですね、があるかなと思います。で、楽したいっていう人では、いや逆がいいと一気に今まで説明しましたけど、話しましたけど、2割でね、8割を得たいみたいなね、レバレッジみたいなのが4倍ですよね。2割動いたら8割得られる、すごくわかるんですけど、まあ、基本的にはないですね。で、唯一あるのは最初にそれを得て、直接間接直接問わずまず得て、型が決まって、次の工程もしくは次の次とか応用として、じゃあその固まったものをさらに別のものに生かすってことでは、レバレッジというかテクの原理ってことですけど、グッドですね。2割の時間で、だから要は2割というよりも、固まったものでより何倍もの、アウトプットを出すとかいうことはできるんじゃないかなと思ってます。まあ、いわゆるカネピスのね、原液みたいな話で、これはですね、AKB のですね、秋元康さんというプロデューサーの方が、まあ、本で書いて、企画術っていうのを、ね、書いてるんですけど、確かね、カルピスの原液、カルピスの元みたいなのを作る、それが、まあ、企画の元みたいなことを言ってて、アイデアの元ですね。それをですね、カルピスソーダにするのか、カルピスウォーターにするのか、もう何でもいいんです。それは料理にカルピス使うか、ね、お菓子に使うか、何でもいいですけど、元があるので、材料があって精製して加工した何か元があるので、それを使って具体的にアウトプットしていくということを、まあ、繰り返していくと。だから元の材料の部分は集めなきゃいけないし、それが間接的なものだと思いますし、蓄積しなきゃいけないんですよね。である程度固まったものっていうのが、まあ、そのカラスの原液というか、原液を作るために材料が必要、原液を作ったらその固まった濃いものがあるので、それを使って何かするのはいいわけですね。ってことは、少なくとも2段階あって、最初は何もなかったら材料を集めなきゃいけない、材料を集めてその原液を作ったら原液ができる、で原液ができたら、次に、まあ3段階か、最初に材料を集めて原液を作って、それを加工してアウトプットする、何か、適切なお客さんが欲しいものとか、でもいいですし、自分が欲しいものでもいいんですけど、そういうものは作っていくってことはできますよね。できるんで、少なくとも最初に、材料を集めてくるのは、自分でやらなきゃいけないし、もしくは、現役にするのも、ある程度ね、自分でやらなければ、使いこなせないわけですよね、自分の中で。で最終的にそれがですね、レバレッジじゃないですけど、テコの原理としてうまく活かしてアウトプットできるというのは、僕もですね、あるんじゃないのかなと思ってます。アイデア自体も、自分で実現してもいいし、それを、お客さんに提供して、仕事にしてもいいし、お客さんにやっていただくのもいいし、全然違う形でアウトプットするのもいいしっていう感じで、僕はアイデアっていうのを、まあ、操作というかですね、コントロールして、最初にですね集めてきて、アウトプットじゃなくて、すみません、アイデアを出して、それをいろんな、箱ですよね、 決められた、サイズの箱、小さい箱だったり大きい箱だったり変わった入れ物だったりね、ものにしていくと。で箱っていうとそのイメージがね、なんか正方形の何かと思われるかもしれませんが、大きかったりその硬かったりね、さまざまな形があると考えていただけると何か想像できるかもしれません。ちょっと長くなりましたけど、そういう形でですね、物事の取り組み方の時間っていうもの、特に創作、まあ、仕事クリエイトの仕事ですね、時間でも、僕がやってる仕事のアイデア時間でも何でもいいんですけど、その取り組んでいる時間で直接的にアウトプットする、そのなんか見えてる部分だけじゃなくては、まあ、多分2割とか1、2割とか一番なんですよね。そうじゃなくて、その水面下に隠れている8割そちらの間接時間というのもまあ重要で、どちらも重要だしやらなきゃいけないんだけど、常に両方あるよねっていうことがあって、そういう姿勢で考えていただけると、その仕送り的にその蓄積したものが、さっきの話では現役というかね、固まって、それはさらに使えるふうになるので、それまではまあ我慢じゃなくて忍耐ですよね。忍耐して、固まるまでですね、ある程度固まるまでは、まあ、正直忍耐の部分があって、でただ型さえ作ってしまえばそこから楽になる感じするんで、その型が固まるまでの、話とね、またフェーズが別なんで、まあ、そういったところですね、なんかあるんじゃないかなと、まあ、仕送り的にね役立つか分かりませんが、そんな話をしてみました。で結果的にですね、そのハードルというかね、緩く厳密に今やっていることが、その何だろう、その仕事作りにつながるんですかとか、そういうことが不安になるわけじゃないですか、その企業でもビジネスも何でもいいんですけど、でもそれが不安になるんですが、多分その不安っていうのは、その直接何か見える形にしないっていうところで不安になると思うんですね。でもちろん全部が 100% やったことが全部それにつながっていくってこともあるんでしょうけど、多くはその、まあ、パケットロスじゃないんですけど、コミュニケーションもそうですけど、全部自分が言ったことがこのラジオもそうですけど伝わるっていう風に考えるから、そのなんか損したなみたいなね、思うんじゃないかなと思ってるんです。まあ、8割ロスはちょっとね多すぎですけど、半分までいったらいいんじゃないか。今回だからお話で話としてね、5割伝わ10割伝わなくても5割もしくは3割もしくは時間の中でね、一点でも、あ、ここ面白いねと思ったら、まあ僕の中では成功っていうことなんですけど、そういうふうにですね、期待値を下げつつもやりつつ、なんだろう、間接時間っていうものになってくし、その少しでも生きたら、仕事作りに生きたらいいじゃないかっていうふうに考えるのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってますと。はい、少し長くなりましたが、こんな形になります。ぜひですね、直接的に何かやらなきゃいけないっていうふうに、思ってしまう人は割とハマりがちなんですよね。だから遊んでていいというよりも、なんていうんですかね、その厳密にそのなんか論理的に分けすぎて、今のやってることは、0か1か意味があるかないかみたいなとか、そういうふうに考える人がハマりがちなものかなと思います。そういうふうにそこまで厳密に関係なく、分けずに、いい意味でなんとなくとか、いい加減でねやって、それがつながっていくみたいなイメージがあったり、全部を全て生かそうとしすぎないっていうのも、まあ、大事なのかなっていう、ここがですね、さじ加減もあるし、人の性格もあるので、リスナーのあなたの性格とか、資質とかね、まあ今ある考え方とかありますから、環境もありますから、まあ、一概には言えないんですけども、あまりですね、その何だろう、こだわりすぎるっていうのも、まあこだわった方がいいこともありますが、こだわりすぎないっていうことも大事なのかなっていう話になります。はい、少しでも参考になれば幸いです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。四国ラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。